ラクリミラクル家族
野口家
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
始まりました。ミラクリミラクル家族
野口家
いらっしゃい。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、はい、今日は広島スタジオ。
はい、そうです、広島スタジオです。
はい、しかも、うん、新しい、
はい、新しい
令和、
令和
元年、
元年、そうです、ね、その最初の、
はい、最初の番組でございます。
うわー、嬉しい、
やった、嬉しいですね。
うん、やりました。
はい、
はい、
ね、
なんか楽しい、ワクワクしてきますね。
そうなんですね、はい、まあ、いつもワクワクしてますね。
そうですね、
なんかいつもそれ言ってない。
そうですね、いつもですね、
はい、まあ、いいんやけど、うん、あれですよ、うん、この番組はですね、うん、野口家にご縁のある方をお招きして、
うん、はい、
ね、うん、野口家にまつわるお話とか、
うん、
ね、その方のやってらっしゃることっていうのをね、お聞きして、
詳しくお聞きしたいなと思う。
そうなんですね、うん、今日はまた本当、うん、ちょっとスペシャルな感じがするんですけどね、うんうん、いつもはですね、野口家のしてるこうセミナーとかに参加してくださって、うん、どんな風に人生が劇的に変わったかとかいうお話をしてくださってるんですけど、うんうん、今日のゲストはですね、うん、野口家が出会うのは2回目。
そうです。
そう、
ね、
そうなんですよ、うん、ちょっとね、面白いですよ。
とっても素敵な方でね。
そうなんです、
ねね、ぜひラジオに出てほしいと思ってね。
そう、今日ね、うん、お願いして、
忙しい中をね、お願いしたんですよ、うん、
これはね、うん、皆さんにお知らせする意味のあることだと思うんですね、
う
ん、
そうや、思う思う、
はい、特に広島の方には、
うん、そうです、
本当に聞いていただきたい、
はい
はい、番組でございます。
ぜひ聞いてほしいです、
はいはい、ね、楽しみにしていただきたいと思います、
はい
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
はい、それでは今日のゲストをお迎えします、
はい、
佐藤明美さん、野口家
いらっしゃい。
こんばんは、心に寄り添う家庭教師の佐藤明美です。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、今日ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
ね、え、
うん、
佐藤さんはさっき、ね、ご自身でおっしゃってくださいましたけど、うん、心に寄り添う家庭教師
なんですね。
親愛塾という名前のですね、
はいはい、うん、
屋号で家庭教師をされておられる。
そうなんです、
ね、え、ええ、すごい。
そうです、
これ ね、 ね、
その家庭教師ね、こう、はい、あ、私ね、家庭教師って言ったら、はい、あ、そうかそうかって自分でイメージしてね、はい、お会いするときにね、でこう、あ、じゃあこう英語教えたりね、こう数学教えたりと、うん、そんなイメージでこう考えてるじゃないですか、
はい、
でもこう初めて会って、うん、こう話を聞いていくとですね、うん、なんかちょっと違うぞと。
そうなんですよ、
そんな風になんかすごくオリジナリティがあるなと。はい、もちろんね、英語とか数学とかもちろん教科も教えますけど、
はい、
オリジナリティを感じたんですよ、すごくね、
ね、
ええ、うん、それはね、
ぜひそれを言っていただ
きたいね、
うん、
うんうん、そう、何かこう、なんですかね、こう、ここ本当に心に寄り添うというところですね、
どういう意味ですか、
ええ、ね、もう少しね、
うん、そうですね、私が親愛塾で掲げている教育理念っていうのが、うんうん、
はい、
生徒の心に寄り添って、うん、で自分の人生と向き合って、うん、自分の能力を信じて、
うん、
で自分の可能性に挑む生徒を育てるっていうのが、うん、教育理念としてあるんですね、うんうん、
すごい。
でその中で、うん、その勉強だけじゃなくて、うんうん、
はい、
その子一人一人 の、うん、その個性であったりとか、うん、
はい、
生き方であったりとか、うん、まあ、あとこう社会に出てどういう大人になりたいかっていうのを自分で決めてもらいたいっていうのをずっと思ってて、
うん、
でそういう思いでずっとやってます、
うん、ね、え、もう何年ぐらいやってらっしゃるんでしたっけ。
今年で17年目です、
ね、17年、はい、すごい、
ようやく、
17年、
はい、すごいですよね。
そうですね、
ね、
こうなんか、
はい、
私ねちょっと聞いてたらこう17年やってたらね、はい、こう生徒さんがねこうあの普通にほら、まあ、こんにちはってこう行くじゃないですかね、うん、でそこで、うん、じゃあ勉強しましょうねってこう始める、はい、そんなイメージがあったんですけど
家庭教師だったらね、
うん、全てのいろんなね、はい、あの佐藤明美さんとこのね、うんうん、が教えていく中ではねいろんな子どもさんがいてね、うん、なんか聞いてると、はい、こうこんにちはってガラッと玄関開けて入ったらね、はい、いないやないかと
そうなんですあのお家にいなくて、ええ、違うところに遊びに行って、
行ってると
どうするんですか。
あのもちろん私迎えに行きます、
そろいがすごいやろ
家庭教師自ら、
はい、そう出向いていきます、
出向いて
親御さんはなんかおろおろおろおろしてね、
本当そうです
ね、なんか子供の言いなりみたいになってね、行っちゃったんですよ
本当そんな感じで、ねええ、あの手に負えないんですっていう感じなので、うん、もうそういう時には私が自ら出向いて、はい、もう首根っこ
首根っこ捕まえて
もう連れて帰ります。
どういうんですか。
まず目を見て、はい、絶対に私視線はそらさないんです、うん、相手と、うん、で今もう時間になってるんだから一緒に帰るよって言って、うん、もう無理やりでも引きずって帰ります、
う
ん
う
ん、
おーすごい。
そうですか。
やっぱり約束は約束でルールはルールで守らないといけないので、うんはい、ちょっとそういうところはしっかり教えてます、はいうん
やっぱりでもそこまでされる先生ってね、
そうですよね。
初めて聞いてね私はとても感動したんですよ
本当にね、
これはすごいぞと、本気の先生やと
すごいね、
うん、
本当です ね,
ね, ね、うんうん、なんかこんな繁華街とかね夜の街とかにこう行ったりするんでしょ
まあ、元々自分がそういうところで働いてたので、もしそういうところに行ってるんであれば、うん、やっぱり連れに行きますね、はい、戻しに行きますね。
それどういう中学生ぐらい。
中学生ですね。
あやっぱり
こうどう言えばいいんですかね、
反抗期
や反抗期ですね、
思春期でなんかこう親に反抗したり、
うそうですね、ちょうどこう何か理由が絶対あるはずなんですよ、反抗するって。で私も中学校の時親に対してとか、うん、こう学校の先生に対してすごく反抗心を持ってたので気持ちがよくわかるんですね。なんかこう言葉にできないモヤモヤであったりとか、ちょっとこう言えないけどずっと思ってる思いっていうのがあるので、そこをどうやって本人から聞き出すかっていうところがやっぱり大事になってくるので、もうその同じ目線に立って、はい、もう本気でぶつかっていくっていうのは私の中では一番大事にしてます。
すごい
ね、すごい
すごいね、
うん、んヤンキー先生の感じしますね。
そうそうなんです、
ね、
あの見た目もちょっと髪の毛すごい茶色いですしちょっと目つきが鋭い、
目つきは鋭いですね、
すごいあのそれでこう初めて会った時に、うん、あやばい先生が来たね感じで、
やっぱりすぐに一瞬にして見抜く、
もう子供たちはなんかこう思うみたいですね。
そうやね、
はい、すごく優しいと思うんですけど自分では。
いや愛があると思いますよ。
愛です、
うん、親愛塾ですからね、そうそう心の愛と書きます、うんね、すごい。まあ、どうして佐藤さんに、うんまあ、でも私たちが出会ったかっていうとですね、うん、不思議なね今時のことですよね、うん、フェイスブックなんですよ。
そうなんです、
ご縁はね、うんうん、もともと佐藤さんの知り、うん、と健さんの共通の知り合いの方を介して、
う
んはい、フェイスブックで知り合いに、
そう知り合いになって、
知り合いになって、で佐藤さんが健さんのなんと本を読んでくれた。
そうなんですよ、
嬉しいですね、です、ターニングポイントになる、本を読んでくださって、
買って読みましたでね、はい、
そう
言ってくれてもう感動しましたね。
そうですよね、そのご縁でね、はい、一度お会いしたいとずっと連絡ね、取ったりしてたんですけど、そうそう、なんせ佐藤さんがお忙しいから、私らもあれですけど時間がなかなか合わなくてね。
そうですね、
私らも ね広島には時々来るんで、
うん、そうなんですよ、
だから来る時に今度行くんで時間ありませんかとかいう感じでね、はい、なかなか時間はね、
そうそうそうそう
合わないけど、それでもねこう粘り強くしたらね、うん、こう会える時ができたんよ、
やっと会えたんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
いやこちらこそもう嬉しかったね、うんうん、でお話を聞いてみたらこういう方だったと。
だから、そ
う
そ
う、
だから全然知らないですよ、だから、
全くね、塾の
時にはもう塾の先生で、うん、それでこう本をね買ってくださってありがたいって思って、
うん、そう、う
ん、それであの会って話をしてみると こうすごく個性的な塾な塾でないあの家庭教師ね。
そうですそうです。うんうん、
そう。
ね
え。私はそれを聞いてこうあの私あのやあのあの夜回り先生大好きでね夜回り先生の講演会とかね、
まあ、そう、
まあ、テレビとかね、はい、見たりね、うんうん、聞いてこうすごく好きでね、うん、ならもうあの先生がこう講演しててね、うん、ならこうあの中学生ぐらいの男の子とか女の子とかね、はい、こうあのコンビニの前でね座ってねこうタバコをこう吸ってると夜中にねなら夜回り先生がガッタッタと言ってねやめとこうな言うてそのタバコをね、うん、こう取ってですねぐっと握りつぶしてそのお金をね、うん、彼に渡すってね、うん、いうのを聞いてうおーと思ってねこれすごいなと感動するけど、うん、これ誰もが真似できんぞと思って、はい、良い子が真似しちゃダメと大怪我するでみたいなそんな感じで、ね、これは簡単には真似でき、うん、だけど、うん、なんであの先生ならできるのかやったらねものすごい愛があると感じたの私はね、お前
本気やね
そう本気、うん、それからなんか自分の命はなんかあんまり考えてないというか、うん、本当に子供に対する愛のみでこう自分を守ろうとかね、そんなんがないんよ。
うん、
その迫力にね、すぐ分かるよね、やっぱ子供もね。
うんそれがね、佐藤さんに通じるところがあると。
そう、通じたんよ。
そう。
これは絶対通じて
る。この人はと思ってね。
そう。
お話聞いた時にね、ぜひラジオに出てほしいと思って今日実現したわけなんですよ。嬉しいです。
嬉しいね。
なんか過去にもほら飲み屋さんで働いてたこともあるから、うん、だからもうそういう強いよね働くんならこう私が女もうねあの推薦してあげるわぐらいの迫力があるもんね
迫力が、ええ、
知り合いもいるよみたいな感じで ね、
ええ、ほんまやわすごい ね
甘く見るなよみたいなね、うん、大変なんでそんね、そんな仕事は ね厳しいよみたいな、
うんうん、そうそうでこの春からね、うんあのはいまあ、今まで家庭教師のみでやってこられたけど、うん、この春から塾の方もね、はい、始められたということで、はいねお名前が、
うん城南ゼミナールっていう名前で、うんはい、あのもともと私が中学校2年生の時に自分が通ってた塾なんですよ、うんであのまあ、栗原先生っていうご夫妻がやってらっしゃってて、はいあの地元宇品の方で、はい、40年の歴史がある塾なんですけど
すごいですね
ちょっときっかけがあってこちらの方で私も一緒にお仕事することになって、
はい、
そう応援をいただいて、
ね、なんか家庭教師と塾と、
はい、塾も両方ね、経営されるよね、
ね
うんすごいね。
すごいでしょ
う。でもそうなったらこう、はい、忙しいどんどん忙しくなっていくんですけど家庭教師とかは大丈夫なんですか、
はいはい私の教え子さんが大学生になってて、うんはい、でその子たちに生徒さんを任せたりとかで私も現役をずっと続けて、うん、もう現場で働きたいと思ってるので、うんはい、自分でその家庭教師と塾とこう出る日をちゃんとこう変えて今やってます、
はい、
そうですかじゃ あの家庭教師をこう、はい、佐藤明美さんがこう、はい、されてた子どもたちがずっと大きくなって、うん
はい、
そして今度は
そうそう
家庭教師を、はい、今度ねやるわ、
うん、同じ理念のもとに
そ
う
です
、
ね、
やってくれるんですよ。
それは本当本物の証拠やで、
う
ん、
そうそうそう、うん、ね、うん、そう
やっぱりそこでこう何かを感じて自分のね人生の成長をね、うん、感じたいのがなかったらね、うん、やっぱりそんなことしないで、
う
ん、
そうそうそう
ね、
うんうん、そう、まあ、それでお聞きしたいのが、うんまあ、きっかけですよね、
はい、
なぜ佐藤さんが家庭教師に、はい、なったのかっていうのをお聞きしたいんですよ。
ですね、
うん、きっかけですよね。もともとちょっと私も中学生の時こう荒れてて、うん
はい、
で大人に対するちょっとこう不信感とかがすごくあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここの塾に通い始めて、うん、今までにいないこう大人に出会ったっていう思いがすごくあって、
うん、
先生たちに対して、はいはい、で生き方であったりとかその生徒に期待してくれて、
うん、
で信じてくれる可能性を、うん、そういう先生たちだったので、う
ん、
これだったら信じれるっていうのがあって、うん、ちょっと私もそういう変化を感じたので、
はい、
なんかこう先生に自分もなって、うん、同じような、うん、教え方したいなっていうのがあってそれがきっかけになってます。
うん、ねえ、中学やからね、
はい、
で 大学時代に家庭教師を、
う
ん
はい、あ、そうですね、ね、うん、
そこの先生に頼まれて、
大学の、 合格しましたよっていう報告しに行った時に、はい、先生から家庭教師やってみないってお誘いいただいて、それがきっかけになりました。
でも、はい、それと同時にそのさっき出た夜のお仕事、
はい、
バイト、
はい、大学時代やってました
ね、してたから、はい、そっちの方にこうどんどんこうやって、
そうです ね、
ね、本業というか、
そうです、ね、
にしてたんですよね。
18から始めて26ぐらいまで夜の世界にずっといたので、
はい、でその間お休みして、
はいはい、うん、で結婚期に家庭教師一本で始めました、
はい、あ、うん、そうなんや、すごいな、はい、なんか、ね、
素晴らしいですね。
そうでしょう、
ね、ずっと、うん、だからやっぱり自分自身もまたその塾のね、
はい、
塾でこう自分も変わったというかね、うん、出会いがあってそこの先生とかね、
うん、
なんか今まででない、今までにないこう人と出会えた、大人と出会えた、
そうですね、
素晴らしいですね。
どういうその、はい、そのまあその城南ゼミナールのご夫婦の先生ですよね、うん、どういうふうなこう、なんかこう思いでやってらしたんですか、そんなに佐藤さんを感動させたというのは、
うん、そうですね、先生たちの思いとしては、うんうん、そのまあ、キーポイントとして発見感動で伝えるっていうのがキーポイントであって、はい、その生徒自身がこう発見してそれに感動を覚えて、うん、でそれをこう伝えてみんなに、うん、で共有してっていうふうにその中で、個人個人のこう、はい、どう言えばいいんですかね、成長につながるようなこう、プロセスがあるというか、そういうものを大切にされてたの で、
うん、
で私もそれは自分の中ですごく素晴らしいことだなって思ってて、はい、
ですね、はい、普通のなんかこう、学校とかの授業とはちょっと感じが違うんですか、どんなふうにされてるのかなと思ってちょっと興味が、
普通の授業をしてるっていうよりは、個人個人のこうレベルに合わせて、スピードに合わせて先生たちが一人一人に対応してくださる感じなので、ちょっと大きい塾っていうよりは個別に若干近い感じかもしれないですね。
なんか自学自習してるところにこう一人一人にアドバイスしていたりとか、
そうです、
あ、なるほど、やっぱりそうでないとね、なんかこう本当にその子に合ったようなこう教育っていうか、
はい、
ね、指導がしにくいですよね、
で、ある程度その個人個人のこうペースによって本人が計画を立てて、じゃあ今日はこれをやります、これをやりますっていう風に自発的にできるようにやっぱり方向性を見出していくので、成長にすごくつながっていくかなって思います。
なるほど、
はい、
あとご夫婦でされているっていうのなんかいいよね、なんかね、
もうあうんの呼吸が出来上がってるので、
その本当にね、こう家族のようなこう、
そうですね、
ちょっと自分の親とは違うけど、お父さんお母さんがこう見守ってくれてるような感じのね、
私からしたりしても第二のお父さんお母さん的な存在ですね。
やっぱりね、そうでしょうね、そっか。
いや、なんかね、こうやっぱりこう一人一人を大事にするって言ってね、こう一人一人の花を咲かせようとかね、個性を生かそうとかいうのはもうみんな言うんでね、どこの学校の校長先生でもみんなもう全員言うぐらいなんですけど、だけど本当にそうする人に出会えたらね、こうやっぱ感動がありますもんね。
ありますね。私がもらったものを今度は次の世代の子たちにこう渡していきたいなっていう思いがあって、私はとことん生徒さんを信じるので、
嬉しいよ ね、 そういう先生 ね、
ね、信じてるからこそきついことも言える、
そこがポイントやね。
まあまあ、あだ名の由来です
ね、
ヤンキー先生の、
先生ね、はい、でもすごいよね、小中高大学生も全ての、ね、レベルに対応してくださってるし、
ね、ま
あ、聞いたらそのちょっと障害っていうかね、
はい、
発達障害とか知的障害とかね、
その
不登校だったりとかっていう子どもさんにも対応して、その子に合ったようにしてくださるっていう、すごく親にしてみたら嬉しいと思う。
だよね、
ちょっとこう受け入れてくれる場所がなかったりすると、子どもたちってなんかやりたいことがあってもやりたいってなかなか言えなかったりするので、
そうですよね、
親の 意見を伺ったりとか、うんうんうん、顔色を伺ったりっていうのも結構あったりするので、うん、その中でその子のやりたいことであったりとか、うん、何が向いてるのかなっていうのは見つけてあげたいなっていうのがあって、うんうんうん、
それが見つかればね、うん、本当にもうあとは伸びるだけみたいな。
そうですよね、なんかこうきっかけさえあればなっていうのがすごくあって、うん、なのでうちの塾でもこれからどんどんのそういう子たちも、うん、あの大きくこう、はい、受け入れをしていきたいなっていうのは考えてます。
素晴らしい、
素晴らしいですね。
そうですか、うんうん、素晴らしい、
はい
はい、ではね、ここでちょっと前半終わりまして、ちょっと別のコーナーにお挟んで後半に移っていきます。
ご縁応援貢献夢の種。
うどん県スタジオの種
コーナー、
はい、
はい、
そうなんです、
この間から始めております、
はい
ね、新しいコーナー、
そうそう、ね、香川県のうどん県にもね、
はい、
夢の種スタジオが欲しいなーって言ってね。
そうなんですよ、私たち地道に高松でイベントしておりまして、
う
ん、
そうそうパーソナリティの人が増えるためにね、
そうですね、
うん
う
ん、
何かこう発信したいなという方を、はい、あの招いて、
招いてます、
少しの時間ですけども、
はい、
そこのイベントで収録しております、
はい、
今日はですね、天森由美さんという方の、
ね、はい、そうなんです、一言ね、
一言お聞きくださいませ。
はい、はい、
皆さんこんにちは。私は高松市から来ました天森由美です。いろんなことをしていますが、今日は6月3日に一般社団法人幸せ日本国っていうものを設立するお話をしたいと思います。なぜ私がこの設立をしようと思ったかって言いますと、みんなで日本のことをもっと知って、みんなでもっと幸せになりたい、幸せ指数をどんどん上げていきたいって思ってこれを作ろうと思いました。私自身、日本建国の理念、日本建国の父も知らなかったです。3年前に知った時、なんて日本の理念って素晴らしいんだろうって思ったんですね。その理念が発行一宇と言います。発行一宇は簡単に意味を申しますと、世界は一つの家族ですよって言ってるんですね。本当に世界が一つの家族だったらすごく幸せだなって私思ってるんですね、ずっと。で、これは残念ながら学校では教えてくれてないんです。だからほとんどの方がやっぱり知らないんですね。だからこれを、これとかいろんなものを伝えていけれるものを設立して、で、みんなに伝わって、みんなが広めたい、みんなで世界は一つの家族っていう風に思って幸せになるっていうね、ことができたら本当に幸せだと思います。皆さん共感していただいたら設立記念日に来てください。よろしくお願いします。
はい、うどん県スタジオの種コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、ぜひこんな方もね、うん、またパーソナリティになってほしいな。
はい、そうですね、はい、はい、天森由美さんのお話でした。
ありがとうございました。それではですね、佐藤明美さんね、
はい、
これからのね、
こう、そうなんですよ、
ねね、
これからどんな風に ね、 風にね、展開していかれようとしてるのかなと思って、
そんなのもお聞きしたいです、
うん、
はい、
これからは、うん、 あの家庭教師と塾の方をちょっと2部門で、うん、あの拡大していきたいなと思っているので、はい、まずは家庭教師の方の、うん、あの先生の育成ですよね、うんうん、であとはこう同じ思いで志を持っている先生たちを増やして、はい、今宇品で1店舗しかないので、はい、ちょっと各地域に同じような塾をこう開けたらいいなっていうのがあります、う
ん
う
ん、いいですね。人材の養成はできていってるんでしょうか。
そうですね、今塾の方が、うん、あの現行で先生たちが3人いらっしゃって、はい、私が加わって4人 で、うんうんうん、で家庭教師の方が、うん、私で3人でやってるので、はい、少しずつではあるんですけど、あの増えていってるので。
本当ですね、はい、すごいよね、うんうんうん、
本当やね、うん、いやこんな先生と出会えたらね、あの大きなこう違いができるかし、思春期の時にね、
そう、うん、やっぱりね、うん、その出会いですよね、うん、うん、やっぱ尊敬できる大人と出会えたら、うん、なんかそれだけでこう若者っていうか子供のなんか、うん、未来がね、うん、こうすごく開けていくような感じがしますね、
うん、そうですね、で、うん、あとはこう私たち側サイドからじゃなくても、うん、子どもたちから学ぶことってすごくたくさんあって、
あ、ね、
あの自分の成長にもすごく今つながってますね、
うん、あ、そうですか、わ素敵、
素晴らしいですね、うん、い
や本当にぜひねこういう塾とか、うん、あの家庭教師をしてらっしゃる方が、うん、広島にいるんだっていうのを知っていただきたいですよね。なんかこの間お会いした時は、うん、あのアピールは全然してないんですよとか言って、うん、おっしゃってたんですけど、
はい、
はい、
そうですね、新愛塾の方は全然、うん、あのホームページとかも作ってないんですけど、うん、あの城南ゼミナールの塾の方は、はい、あの城南ゼミナールっていう風に検索かけてもらったら、はい、ホームページが出てくるように、はい、なってます。
あ、そうですか、
はい、
ぜひじゃあねこうなんかこうピンときた方は、うんうん、ぜひ佐藤さんに出会っていただきたいな。
そうですよ、うん、本当に、ね、連絡してほしいな、
うんうん、お待ちしてます、
はいね、
そうなんや、本当にこう全然そういう PR をしてないんですね。
そうですよ、
口コミだけで。
そうですね、もともと家庭教師の方も口コミのみで、あの教えてる生徒さんの例えば妹さん弟さんであったりとか、ね、それのお友達であったりとか、私がちょっとこう学んでた心理学の仲間の方 の、 そのお子さんであったりとかっていうところでつながりをいただいて全部今まで、はい、やってきました。
そうですか、
まあ、でもいいものはやっぱりね、
そうやね、う
ん、なんかこう広げたいですね。
本当やな、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
それではエンディングの方に移っていきたいと思います。
明美さん ね、 ねとってもいいですね。
そう、もうあっという間の30分で、うん、もう終わりが近づいて、うん、しまいましたけども、うん、ね、
でこう明美さんのね、
はい、
その家庭教師はあの小学校中学校高校大学生まで、
ね、そうですよ、
大学生なんかには、うん、あの英語とか、それからプログラムを教えたりとか、
う
ん、
そうらしいです、
それから公務員試験対策までされてるってお聞きしました。
佐藤さんのもともとの専門がね、うん、プログラミングですか、
うん、そうなんです
ね、 ね、
大学の時に学んでて、
じゃあ理系やんね、バリバリ理系ですね、はい、うん、なのでそういうのもできますし、
ね、すごく幅広く、ね、できるんですよ。
もうほら小学生にもそういうの入ってくるしね、これからね、
そうですね、これから小学生も始まりますね、
そうですね、プログラミングとかね、だから本当にな
んかね
長い期間お世話になって、
はいはい、
ね、
みんな明美さんと出会ってほしいですね。
そうですね、
はい、
はい
はい、では
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では日曜夕方6時は
野口家
いらっしゃい。